あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
今回で717回、ね、クムさんと717回喋ってる。
いや、717回じゃないでしょ
う。だって、まあ、もちろんもっとあるんですけど、
いろんな、ね、このホットキャストの実は、ね、別の番組もやってた時期もありますし、
そうね、
そういうふうにして考えると、まあ、1000回近く下手したらやってるかもしれないですよ、う
ん、まあこれだけたくさん喋ってるとね、私ちょっと新しい特技が最近できたことに気づきまして、
はい、
長崎のお客様から電話がかかってきたときに、
はいはい、
イントネーションだけで、あ、ね、この人絶対長崎って分かるようになって、今のところ10人中10人も当たってる。
お、いいじゃないですか。まあ、それが何の役に立つかは分からないけれど、いや、
なんとなくこう、ね、発送の準備、あの手配とかしてると、あ、長崎のお客様だ、長崎に行くんだ、クムさん家のそばではないなとか思いながらこう、はい、ね、あ、島、長崎の島の方がとかいろいろ思いながら、はい、なんとなくこう出し、あの、発送してるんですよ、
はい、
で印象には残ってるので電話がかかってきて、あれ、あ、もしやって思うと
覚えてるっていうことでね、なるほどね、
うん、あ、っていうことが、ありまして、で、まあ、それで、あの、仕事柄、まあ、ネットの、ね、サービス利用してるので、何かあった時にサービスセンターに、コールセンターに電話をする、問い合わせのかけるっていうこともよくあるんです、
はい、
で、最近とあるコールセンターに電話をかけると、たまに長崎のイントネーションの女の子に当たるんですすごく声が、
長崎にコールセンターは確かにありますから、
あるはずなんですよ、はい、某コールセンターが、はい、
ね、結構誘致してますからね、
うん、声が素敵で、なんか可愛い話し方で、すごくこう好感が持てる、
はい、いいですね、はい、
でその方に当たるとちょっと、あ、今日、幸せな気持ちになれるっていう、ね、普通にこう生活しててもたまにこうそういうところに電話かけることってサポートセンターとかありますよね。
ありますね、確かにね、うん、はい、
そう、で、あ、ここは感じがいいなとか、
さまざまですよ。あと、この当たる人によってやっぱ変わるんで、
そうなんですね、
どの、
ね、
そうそう、サポートがいいってもんでもないですよね。すごく親切なところもあるし、親切だけど解決できない場合もあったりするじゃない。
そうなんです。
そう、気持ちはね、その嫌な気持ちは全くしないんだけど、全く役に立たなかったみたいなこととかね。
残念っていうのもありますからね。そう
そ
う、
ここじゃ解決できないんですよ、うん、こっちに申し訳ございませんみたいなこともあるしね。
そう、
いろいろね、こう後ろに聞いてもらったりとかね、できることもあるし、
うんうん、はい、まあそんなこんなで、私も電話をかけてきた方に、ね、気持ちよく、
みちさん何者だと思われ、まあ名古屋の会社だからね、うん、一応ね、うん、
はい、よくお叱りを受けてますので
もうすでにね、みちさんいろんなものが混じり合って、一体
そうそう
何なのかがよくわからない。
でもね、たまにね、お客様によって私すごく訛りを出すことがあります、わざと。できるだけこう標準語っぽく喋ってる時もあるんですけども、受けが悪い時あるんですよ、明らかに、
はあ、そういうことがある、
うん、そう、だから、あと、うん、相手によってちょっとフランクな感じを出したいとか、はい、すごく相手がこうなまってる時に私も若干なまってみせるとか
今も十分なまってますけど
ね、まあ、あともう本当北の方の方の時とか、なんだろう、すごくこう方言が入ってしまうと、
はい、うん、引きずられることってありますよね。
そう、うん、あります。私、西のお客様には引きずられるんです、はい、北のお客様の時にはちょっと私も西で抵抗する、対抗するんです
そんな対抗しなくても
いやあんまり気にしなくていいからね、
仲間だからみたいな、そういう意味だよね。
そうなんです。そんな日本の真ん中からへその名古屋から、そんなわけで、ね、ポッドキャストも喋ってると私なまってますが、あまり気にしないでください もうすごいナチュラルに喋ってるので、もう今は。
もうね、昔はね、気取ってましたけどね、気取ってた時期がありましたけどね、確
かに。はい、もうそんなの、捨てて、生ゴミの日に出してますから。
それ、生ゴミなんだ。
なんか、可燃ゴミか。
資源ゴミではないですよね、確かにね。
そう、可燃ゴミにしておきましょう。はい、まあ、こんな感じで、気楽にお送りします。今日もホットキャスト、スタートです。さあ前回は男のエコバッグということで、ね、みんながエコバッグを持つ時代になったねっていう話をお送りしました。
来年の7月らしいですね。
うん、そうですね。
はい、話が進んでいる。ちょうどね、配信の後ぐらいにニュースになってましたね、またね。
そうそうそう。うん、NHK とかでやってて。はい、あ、なんてタイムリーって思ったんですけど。
いやー、よかったですね。これでバコーって聞いてもらえればいいんですけど、そうでもないっていうね。
まあでもね、ちょっとまだエコバッグはって思ってた方もこれをきっかけに。
はい。聞いて買った人がいたみたいですね。
ありがとうございます。
はい、
うん、
同じやつを。
はい、私はこの前回紹介したシパットっていうエコバッグなんですけども、今まで散々こう、常に持ち歩いて、ちゃんと使うっていうのができなかった人なんですが、今回のシパットで、先日の買った時から、今日まで、毎日ちゃんと使ってます。
はい。
やっぱりこう、折りたたんで小さくして止めるっていうのが一番ネックだった、それが、一番ストレスなくなったんで。そこですね。
本当にね、思うけど、エコバッグの一番のストレスは畳ですよ、やはり。収納。
そうですね。
うん。
そこになんか自分のダメさ加減が出てるのをまざまざと見せつけられる。
あのね、多分ね、私もいくつか使ってみて思うんだけど、うん、すごくかっこよく収納できるんだけれども、出したら戻すのが面倒とか、
うん、
あと、サイズですね。あと、重さ。と、
うん、
か、綺麗に、なんていうの、ケースみたいになるかっこよさを持っているんだけれど、うん、そのサイズ自体がでかいとかさ、重いとかね。
そう。
いや、多分ね、そういう、うん、うん、あともう本当単純に畳み方がすごくめんどくさい、
うん。そう。で、それがちゃんと上手にできてないと、広げた時に、くちゃくちゃになってるのがわかるんですよ。
シワとかがね、変なシワの入り方がするって、ね。
あれを見るのも自分嫌で。
かっこ悪いよね。まあね、所詮ね、そのエコバッグですよ。
うん、所詮エコバッグ。
そう、それを持ってね、うん、こうお出かけするわけではない。あくまでもお出かけから帰る時に、
うん、道すがらですから、
うん、使うものだから、あくまでもエコバッグなんだからという気持ちはあるんだけれども、あまりにもくしゃくしゃだとちょっとねって思う気持ち ねもあるだろうしっていうのもあって。うん、意外とね、使いづらい代物なのかなと。
そう。
特に男性はそうだと思いますよ。
うん。
と思ってましたけど。うん。いや、男性はな、より使わないんじゃないかな、うん。あんまりエコバッグを持っている男性を見ることはないですね。
うん、
そのスーパーに来る人たちは、その、スーパー用のカゴに入れかぶせるやつとか、そういうのは いらっしゃいますけど、
うん、
結構高齢の方までね、
うん、
でもあんまり見ないですよね。
そうですね。
そう、
特に帰りにお酒とお弁当だけとか買って帰る人とか、もうシール貼ってって言ってシール貼ったまま持っていくとか、はいはい、うん、左手にイチコ、右手にお弁当みたいなんで、
は
い、
私もそうそう、レコバッグには他のものは入れるけども、うん、お酒とかそのまま手に持っていきますからね、うん、ビール あのロッカーのやつとかさ、うん、ボトルにしても、もうわざわざ入れずに手に持っていきますけどね、うん、やはりね、
うん。
だから、お酒類はもう別に入れなくてもいいかなとかね。重いものは特にね。
うん、
形崩れちゃうじ
ゃん。さすがに私は片手にお酒を持っては歩けない
あ。そうそうそう。いや、結局私はスーパーから出て車までの距離ですから。
ね、
うん。さすがにね。
お家までの
距離。さすがにね、瓶持ってね、こう片手に持って家までは歩いて、徒歩だったら嫌ですよ、私だって。電車にも乗れませんよ、さすがにそれじゃあ。
うん、あと私シパット、まあ前から雑貨屋さんで見かけて知ってはいたんですけど、はい、まああとクムさんに勧められるまでは、 て、あの、こう、店頭に置いてあって、もちろん広げて閉じたりとかもしてた、畳んだりもしてたんですが、サイズがちょっと小さい気がしてたんですよ。
はい。
でも、使ってると、あれ？意外に入る。結構入る。みたいな。
あ、これは特にね、蛇腹になってますもんね。
そう、うん。そこは、うん、もしあの、どうだろうって検討されてる方、使うと意外に入ります。ま
あ、あの、いろんなタイプがあるので、うん、たくさん入るタイプはそれなりに大きく畳んだ時もある程度ありますよね、やっぱりね、どうしてもね。うん、
ね。
そう。まあ、とにかく小さく畳めて、カバンの隅に置いてて、ほぼ邪魔にならない、しかも軽い、うん、っていうところが、私たちが買ったドロップタイプかな、
うん、
のポイントなので、週末にがっつり買い物をするには少し小さいと思います。でもまあ週末だったら逆に一つじゃ足りなかったりするじゃない？
というかもう週末買い物行くときにはもう畳めなくてもいいじゃない
ですか。そうなんですよね。だから
そう、もっと大きい普通のトートタイプを持っていけば、そうそうそ
うそう、
ね。
だからそういう場合は2軒目で買い物をするときにあると便利みたいな気持ちでいいと思うんですよ。
あ、ね、あります。あの2軒目にお酒屋さんに寄ったときに、はい、ああ、入れるものがない、袋がない。で、お金払ってビニール。
一応、スーパーが今回対象みたいだから、お酒屋さんがどうなのかは分かんないですけど。
あの、その2軒目になったりしたね、
はい。まあ、あの、そういう用途でも、そのサイズ感っていうのが理想的なのかなと思うので。うん、
そうですね。
はあ、
うん、
いや、だからね、その1000円のシリーズがあるみたいなんで、見たことない、うん、一応探してるんですよ。結構そのシュパッといろんなお店でこっちの方でも売ってるんで、うん、見かけたら探すんですけど、まだその1000円シリーズのやつを見ていないので、うん、1000円シリーズあったら買ってこようと思ってるんですけどね。まさにあれコンビニにベストサイズみたいな感じだから、お弁当入れてちょうどいいみたいな、うん、
ポケッタブル
ですっけ、うん、かな、うん、
うん、
とにかく1000円のやつでしたね、
うん、はい、はい、ということで、コメントいただいたのを紹介します。スイスさんからいただきました。先週のポッドキャストの中でクムさんとミッチーさんがシュパッとシュパッとと 何度も言うのに違和感がありずっと考えていたのですが、分かりました。私の頭の中でこの響き方はシュパッとじゃなくズバッと、解決ズバッとだよと。開発者の中に50歳前の方がおられたのかなと胸の中で引っかかりが取れて、ズバッと解決されてすっきりした通勤電車の中でしたということです。どうもありがとうございます。
ちょっと滑った感じです。
解決ズバッと、名前は知ってるんですけど、はい、はい、よく知りません。
ズバッと世代じゃないですもんね、私ですらね。やってなかっただけかもしれないけど、地元で。
あの特撮ヒーローですかね、
うん、そうですそうです、そうです、はい。
オーコンバットみたいなもんですね、じゃあきっと。
はい、まあ、私はあの名前は知ってますけれども、
うん、
解決脳天気の方は知ってますが、ズバッとの方は名前しか知りません。
まあ、分かる方はきっと、はい、うんうんって思われてるかもしれません、ね、はい、はい、ありがとうございます。
あのシュパッとでも名前考えた人うまいなと思いますよ、
うん、
まさにシュパッとだもんね。
私シュパッと言いながら
やっても。いや、畳むのに5秒でしょ？
うん。
5秒ぐらいでいけるかな？シャッ、シャッ、シャッ、シャッ、シャッぐらいですよ。
私、うん、あの、縦に鳴らすのにちょっとかかるから。
あれでも、カチャカチャみたいな感じですよ。
3回ぐらい、こう、縦にピッピッピッ。
引っ張るだけですんですよね。
シュパシュパ伸ばして、で、あとは、2つ折り、
4つ折り、
で、8つ折り。ですね。
はい。かな、はい、うん。ぐらいですね。うん、はい。まあ、とにかく、はい、その、1分とかじゃないからね。
うん。そうそう。
10秒ぐらいですよ、10秒ぐらい。
頭で畳み方を考えなくていいですからね。ああ、確かにね。そこは助かります。
で、きちんと畳んでおけば、その、折り線がついているので、次にもきちんと折れるというね。うん、
そうね。
そこが大事。大事。毎回違う折り目がつくみたいなのが一番困る。
そうね、
はい、あのおすすめですんで、まあ、今後ね多分もっと増えてくると思うの、来年の、うん、それこそ7月に向けて、
うん、
コンビニとかもねダメって言われてるからね、
うん、
そうなるとやっぱ必、まあ、最終的にどう結論付けるのかわからないけれども、
うん、
まあ、スーパーはねいいとしてもね、スーパー以外がね、うん、コンビニとか本当不便だと思うよ、やっぱり、うん、ないとね、 うん、お店によると思うんですよ、ね、
いきなりとね、予定してなくて飛び込むと、うん、お店に飛び込んだ時がないと困るよね、うん、
まあもう要は有料ではもらえるわけですけどね、もらえるんじゃない、買うんだ、うん、ですけどね、なんかちょっとこう使いづらくなる感、だってお店の人もかわいそうなんだよね、こう袋はどうされますかとか聞いてるのを、まあもうねさすがにね慣れてきたみたいなんですよお客さんも、
うん、
でもそうじゃない、うん、最初のうちはすごくこう、うん、袋もらえないのかっていうあの態度を見てると、いやー大変だっただろうなみたいな、まあそういう意味じゃさっさと始めちゃったっていうのはでかもしれないですね、わ、うん、かりやすくね、ああやって慣れていけばね、ああなるほどね、はいはい、ここは必要じゃあいらないですとか平気でみんな言ってるもんね、そのまま手に持って歩いてるもんね、
う
ん、
そうそう
そう、まあ盗難品とね区別がつくつかないの問題はありますけど、まあだから、うん、とにかくちゃんとレシートさえ持っておけばねいいんじゃないのかなと思います、うん、はい。
次は阿形さんからいただきました。先日 iPhone ユーザーになりましたと言っても、番組で話題になった iPhone11 ではないのですが、本体の色を好きな赤にしたはいいのですが、傷つくのは嫌だなぁと透明なケースをつけることにしました。iPhone 界でミッチーさんがケースの話をしていましたが、お二人はどんなアクセサリーをつけていますか？ということです。どうもありがとうございます。はい。私まだ最初に買った透明なケースです。
それは変えられないでしょ。もったいないもん。もう変えたいの？だって5000円ぐらいするでしょ。
私もともと手帳タイプが好きなんで、
はい、
っていうか保護のために、
はい、
怖いんですよ、透明なケースで普通何もガードが
ガラスを割りそうな気がするんですね。
そんな自分が分かってるので、で手帳型にしたいんですが、まだあんまりお店では11のは見かけないんですよ。一応何？スマホのケースの専門のお店とかではもう出てある程度種類はあるんですが、ちょっとあまり好みなものがないので、で今まで iPhone の人いいないいなって思って、で羨んでたお店、自分の好きなお店の店頭にはまだ10までしかないんですよ。
ああなるほどね、
うん、なのでその辺に登場するのを今待ちながら、iPhone 使うときにすっごい慎重になってます、はい、3点で支えながら大事に使ってます。
はい、
はい、クムさんはつける人つけない人？
いや つける人つけない人みたいな、そんなエッチな聞き方やめてくださいよ。つける人ですよそれは。
安心したわ、
はいはい、病気怖いからね。
はい、そうか。
いやねそんなんは置いといてですよ。
落とすかな。
はい、そんなん置いといてですよ。はい、はい、もともと、iPhone X まで、うん、10の前まで、7までか。7までは、私8買ってないんで、7までは、こう、ロベルっていうメーカーのケースをすごく愛用してて、もうずっと、毎、うん買うたびに、iPhone 買うたびに、そこのケースを買って、
うん、
つけてたんですよ。だいたいね、7、8000円ぐらいのケースなんですけど、うん、まあ、レザーで、後ろがゴムになってたりとかして、すごく使いやすくて、しかも前面が結構保護されるっていう、便利なケースだったんですね。ただ、10以降は、ちょっとボタンの部分がなくなって、上の部分も、こう、狭くなっちゃった。ガラスの部分、液晶の部分が広がっちゃったっていうことですね。うん、要するに、広がったおかげで、止め方が、今までの止め方ができなくなって、そのおかげで、ちょっと仕組みが変わっちゃった。まあ、ちょっとじゃ全然仕組みが変わっちゃったんですよ。
うん、
で、そこのメーカーのやつは、ちょっと自分には合わないなっていうふうに思ったので、もうそこからは純正しか使ってないですね。
クムンさんはカパッとはめる、
はい、の純正
背面の方。
そうそう、10はね、レザーケースを使っ、純正のレザーを買ったんですよ。で、
うん、
10S Max か。の時は、うん、純正のシリコンタイプを使ってたんですけれども、今の11 プロ、マックスに関しては実は純正じゃありません。
ん
ー、結局いろんなのを悩んで買うんだったら純正が一番安心じゃんっていう気持ちなんですよ、うん、ケースに関してはねって思ってたの今まで、
ええ、
でそれ以外は本当自分はこれは他の人があんま持ってなくてこう見た目もかっこいいみたいなのを選んでたんですけれども、でもそれがねロベルはそうだったんだけれども、でももうねまあ純正もそれなりのお値段するわけじゃない、
しますね、
そう、その今回ミッチさんが買ったね、
うん、
クリアのやつもね、まあ結構クリアは前回ぐらいから出てきてるやつなので、まあ私が買った時にはまだクリアはなかったんで、でも今回に関してはクリアもちょっと悩んだんですけれど、クリアもそのシリコンタイプも悩んだんだけど、
ね、
今回は裸で持とうと思ったわけよ、せっかくねその後ろがすりガラスになったおかげで指紋がつきにくくなったっていうのもあったから、
うん、
いやこれはねやっぱりねシリコンケースつけるとめっちゃ重くなるの、重くて感じるのよ、うん、とにかくマックスの時に思ってたわけよ、前の時のね、重くなるし滑らなくなるし落ちても安心なんだけれども、それでもやっぱり重くなるのと厚くなるのと横幅が若干太くなるっていうのが結構きつくて、いつも裸で使いたいとは思ってたんだけど、でも裸で使うのは怖いし指紋もいっぱいつくし、ね、って思ってたんですけど、今回は裸で使いたいって思ったんで、裸でしばらく使ってました、ガラスだけ液晶保護ガラスだけつけて、ただポケモン GO やるじゃん私結構、
う
ん、
そうね、
さすがにね GO やってる時にね裸は怖いわけですよ
そうね、うん、やっぱりこう 家の中室内で手に座って手に持ってる時は何も心配らないんですけど、
まあベッドで使ってること多いですからね、うん、結構ね、だからそういう時はなるべく軽くて薄い状態の方が使いやすいのでと思って裸でしばらく使ってたんですが、あとね、だからまあとりあえずヤマダのポイントがあったからヤマダのポイントで純正のクリアでも買おうかなと思って店頭に行ったわけ、
ええ、
そしたらこちらの方のヤマダで、他は知らない、こちらの方のヤマダでは扱ってなかったんですよ、うん、純正ケース、一応アップルの専門の場所があるんだけれども、うん、そこに純正のケースは置いてないんですよっていうふうに言われて、って感じになっていやこのねもう買えるぐらいのポイントがあったから、そのポイントで買うつもりだったんですよ、
うん、
レザーでも買えるぐらいの、ね、ポイントはあるから、
かなりのポイントですね、
そうそうそう、6000円ぐらいの6000か7000円ぐらいのポイントあったんで、でもこれで買おうぐらいの気持ちでいたんですけれど残念ながらなかったので諦めて帰ったんですよね。そしてアマゾンで、ESR っていう中華系のね、会社のケースの、
うん、
もう何でもいいと思って、とにかく、クリアだったら。うん、クリアで、ソフトタイプで、とにかく取り外しがしやすいやつが良かったっけ、どうせ普段は裸で使うと当時思ってたから。と、その、最初はね。だからまあ、
出かけるときにはめてって思って
た。そう。外に出る、今日はその、例えば外で手に持って歩く率が高いみたいなときに、パコって外せ、はめて、終わったらパコって外せるみたいなやつが欲しいと。うん、純正ってほら、カキって感じじゃん。カチってはまるでしょ。
うん、
そうそう。それはそれで安心感があっていいんだけれども、自分が今望んでるのはそれじゃないと。安っぽくていいんだと。
うん、
とにかく、滑らない感じが欲しいとぐらいのつもりで、選んだのがその ESR のクリアソフトケースだったわけですよ。1200円ぐらいしかしないやつ で
使い心地は
これがね、というかね、なぜ ESR を選んだのかっていうのは、うん、iPad Pro を買った時に、ESR のケースっていうのかな、こうケースを買ったんですよ。
ほうほう。
で今まで iPad は常に純正フロー豚派だったんですよね。パタパタパタってなるやつがとにかく好きで、うん、今まで全て純正を買ってきたんですよ。 他のも買っても結局純正が一番っていうことに気づいて iPad に関しては。で、しかも私は後ろを保護する必要がなかったんで、今まで。だから、パタンとマグネットでつけて、そのまま蓋が閉まるっていう。多分、ミッチーさんにも送ったやつについてましたよね。ついてなかったから、うん。あ、ケースついてなかった。あ、そっか。
なかったです。
はいはいはい。まあ、とにかく純正のやつを使ってた。ところがね、純正のね、iPad の純正のケースの値段がどんどん上がってって、
うん、
プロに関しては多分1万近くだったんじゃないのかな。
そんなに、
うん、9800円だったから、ちょっともう覚えてないんですけど、とにかく、ポンと買える値段じゃなくなっちゃったわけよ。ケースで1万近いって悩むでしょ、普通に。
そう。いやもう私、自分買ったクリアも、これで4000円みたいな。
そうです。そう、まあまあ、ぶっちゃけそうだと思うんですよ。それとその私が買った1000円とどう違うんだみたいな部分もね、うん、あると思うの。そう。だからシリコンとかレザーになると、まあある程度いいっていうのは納得できるんだけど、クリアタイプになるとその違いがなかなかね、分かりづらい感がやっぱりあるのかなって、うん、俺も現物見てみたいなと常に思ってますもんね。あ、これなら高くてもいいやと思えるものなのか、現物見ずには買い切れないっていうさ。でもまあ安心度はあると思うのね、やっぱり純正のね。
そうね。
特に発売されたばっかりの時って実機じゃないこうモックアップみたいなもので、うん、こう形や型合わせをしてることが多いので、特にその中華メーカーとかね。だから実際
すぐケースが欲しいって時にはもう純正以外のこう選択肢がなかったんですよね。
そうそう、うん、だからまあ出てはくるんだけれど、その、うん、本当に合ってるのか。
そう。でもボタンのところが一つ一つに対応してるんじゃなくて、大雑把にこうくり抜いた感じになってたりとかあるじゃないですか。
はいはい、ありますね、そういうのもね。はい。
そう。
まあ、最近はだいぶマシにはなってきてるけれども、うん、でも場合によっちゃ全然穴のボタンの位置が違ったりとか平気でありますから、まあそういう時は結構交換普通にしてくれたりはするんだけどね、交換とか返品とかはね。うん、ただ、まあとにかく早い者勝ちみたいな感じがあるんで。うん、まあで、その時に、その、さすがに、1万近いケースは買えないと。で、悩んで、その、同じような丸、ほんとパクリみたいなやつがあるわけですよ。その ESR から出てたのね。
うん、
当時。で、うん、もう見た感じは私が欲しい。まあ、純正の形、ほぼそのまま。で、うん、でも純正より軽いと。まあ、その分、その、多分、保護の部分だけで言うと、若干落ちるんだろうけれども、あと耐久性も落ちるんだろうけど、なんて言ったって2000何百円なわけですよ。その2000、ね、2500、600円で買えるケースと1万円で違うのは当たり前なわけじゃん。なので、もう多少の耐久性は犠牲にしても軽さを取りたいっていうことで、形はほぼ純正と同じで若干軽いと言われている、その ESR の iPad Pro ケースを買ったんですよ。で、ところが実際に実物来てみると非常に良かった。これなら、うん、ダメになったらもう一回買い直してもいいというぐらい良かったんですよね。まあ今もう1年以上使ってんのかな。だからさすがにこう少しずつこう折り曲がる部分がへたり始めてはいるけれども、基本的にそのまだまだ不満はない、
まあ、そこまでの実績が、うん、信頼と実績があればね、 iPhone のもいい。
まあまあまあ、
ね、
結局でもほらレビューとか見るとこの手のメーカーってここだけじゃなくて、どう見ても怪しいレビューが多いわけですよ、はっきり言うと中華系のメーカーって。だから、
そうね。
そう。どこまでね、信用できるかっていう部分に関しては、正直私は2回当たったっていうだけだと思うのね。
うん、
その iPad Pro のケースが良かったから、じゃあどうしようって思った時に、じゃあ ESR で選んどけば、外れてもまあいいかって思って買ったんですけど、いやこれがね、本当1000円ちょっとで1200円ぐらいしたのかな、なんか 5% オフとかだったような気がするか、もっと安かったかもしれないけどぐらいのケースで、結局ずっとつけてます。はい、
まあ、よかったですね。
はい、不満もなく透明のクリアソフトケースですね。
私最近ちょっと気になってるのがスマホリングがあるじゃん。
はい、
あれをつけたら落とさないのかなと。
あれは慣れれば落とさないと思いますよ。 結構使ってる人多いですけどね。もうあれブーム的には 5,6 年前ぐらいからあるでしょ、
うん、
はい、バンカーズリングとか呼ばれたやつだよね確かね最初はね。
でちょっとお店で見てるんだけど、それつけたらリンゴマークがな
くなるまあ今ちょうどね真ん中あるからね、前は上でしたけどね、はい、
とか思いながら、
まあ、まあ、うん、邪魔かな、置いた時に邪魔にならないかなって。まあ確かにこう縦代わりになったりはするけれど、うんうん、
まあどの道手帳タイプを買う予定なので、
はい、まあ無駄な出費はしないっていうのを決めとくといいと思いますよ、ね、本当に。
そうね、もう次に何か買うのはもう手帳タイプのケース、
うん、私ね
選んで
国内メーカーというか、はい、国内よくねこううん、コムとかいろいろこう国内いっぱい並んでるのがあるじゃない、家電量販店に行くと、
うん、
でそういう日本メーカーのケースを買ったことが過去、例えば純正そのロベルとかだったら発売即出てこないから、うん、でそれで2週間とかを我慢とか1ヶ月を我慢するために買ったことがあるんですけど、ほぼ捨ててますからね最初の数回使ってこれ使えねえみたいなのが多くて、それに比べれば中華メーカーのやつまともなんで、うん、値段全然、しかもそっちより安いからね。
アンドロイド使ってた時に形がちょっと独特だったので、ケースの何、うん、選ぶ種類が本当になくって限られてて、はいはい、でその中でもまあ、どの道安い1000円前後だからっていうので、適当に選んでたら、やっぱり受けの、スマホはめる、はめる部分あるじゃないですか。はい、あそこの素材によって、もう本当1、2回ちょっと家の中でちょっと床に落としたら、もうそのまま割れてとか、いろいろあって。そう、
まあ、まだね落として割ったのはそれは自分の問題ですけれども、
そう、
まあ、そうじゃなくてもこう固定できないとか、
うん、そう
あるんですよね。
すぐにカパカパになって
っていうのもあって、最初買
っ
ただけでも買った段階でこれポヨンってならないかみたいなのもあったりとかね、こう、
うん、
バンパータイプですぐこう伸びるっていうの、いやこれは使えないでしょバンパーとしてみたいなのもあったりとかね。
そう、
で決して決して安くないんですよ それがね国内メーカーだったらね。
なんかいつも安いの買ってちょっといまいちだったからってちょっと奮発して若干いつもよりも2倍ぐらいのを買ってみて、はいはいはい、そうするとそっちの方が早くダメになったりとか、こういろいろですよね。だから
まあ、自分が、そうそう、あとは自分が信用できるメーカーを見つけれれば一番いいのかなっていう。まあ、でもそれでも次に買ったものが、ダメな製品である可能性も十分あるからね。絶対が欲しければ純正ですよねってやっぱり思うっていうね。はい。
まあ、選べる立場になったので。
はい。まあいい、
早く、
楽しみ、ね。
市場がこうね、はいはいはい、種類が増えてくれるといいな。
まあ、11売れてるらしいんでね、いいんじゃないですか。出てくると思いますよ。はい。
はい。あがたさんも今後、どんなケースになるのか、楽しみです。派手なのとかね。
そうね。あ、本当はケースの話だけじゃないのを聞きたかったのかな。
うん。でも、私、ケースしかアクセサリーって。
あとは、モバイルバッテリーとかじゃないですか。
あ、私モバイルバッテリー今使ってるのは緊急で買ったコンビニのやつ。
はい、今ね PD タイプっていうのが出てきてるので、それだとUSB-C で充電して USB-C でこうのやつでできてる、うん、今回の iPhone11 からあれが変わったでしょ、バッテリーの充電器。11はそのままなんだっけ。あ、前のを知らないからわからないんですね。 USB-C になってません、ケーブル。USB-A、前のまま充電ケーブル。
充電ケーブルの何？ iPhone に挿す側。
それはライトニングです。じゃなくて、その片方、充電器に挿す側。
挿す側。
あ、普通の USB。
普通の USB だったと思うんですが、気にしてなかった。
だ
そのまま、はい、ついてたのを刺して、
はあ、そうですか。プロからは
刺しっぱなしなので、
少なくともプロに関しては USB-C に変わってるんですよね、うん、充電器も。
じゃあ C なのかも。
いやそれは知らないよ11は。はい、まあ 充電が早くなってるんですよ、今。
早いです。モバイルバ
ッ、
早いです。
いや違う違う、モバイルバッテリーの充電。それあなたはわからないでしょ、前と比べてない。
そう、とりあえず前と比べて早いわっていう。
そう、そうなんですよ。ちょっとね、充電の形式が調べてもらったらわかるんですけど、変わってるので、うん、そう。USB-C タイプのバッテリーがあって、それだとバッテリーにも充電が早いっていうね。結構モバイルバッテリーで充電するのにすごく時間がかかるんだよね。
うん。
でも、その PD タイプっていうのを買えば、充電時間も早い。モバイルバッテリーの充電時間も早いんですよ。で、しかも iPhone への充電時間も早いんですよ。っていうのが、出始めてるので、いずれ、もし必要となればそっちを買ったら、ね、多少値段が高くてもすごく便利。
快適なんです
ね。そう。まず、モバイルバッテリーへの充電がめっちゃ時間かかるんだよね、あれね。
うん。
半日ぐらい下手したらかかったりするでしょ。一晩中置いとくとかさ、そんな感じで。
ね、寝る前に
刺しとく。そうそう、刺しとくみたいな感じのイメージが、結構急速充電できるようになるので、モバイルバッテリーの充電も早い。本体への充電も早いっていうね。それぐらいかな、今パッて言えるの。
私、あと、ミハなんで、置いて充電するのが少し憧れがあって。
まあ、あれも悪くはないんですけど、あれ時間かかるからね、やっぱりね。遅いんですよ。
ま、
刺すより。
まあ、いつかちょっと一回使ってみたいなと思ってます。
まあ、一晩ね、置いとくときにはいいですけど、うん、結局、じゃあいつそこに乗せとくんだっていう話があるんで。
そう。
スマホは結構手に持ってることが多いんで、ヘッドホンとかだったらそのタイプの充電もありかな。使わない時間帯が存在するからねって思いますけどね。
ということで、あがたさん、ありがとうございます。さあ、ということで、今日はクムさんの何スマホの話を
なんかめっちゃ喋っちゃ
う、ね、アクセサリーの話をお送りしました、はい。さあ、ということで、今日のアートワークは、
はい、スマホの充電器じゃないですよ。
ポッドキャストサポーターズの50口のチケット、50口を購入いただいた方へのプレゼント、
はい、
ね、節目なので、一応50という節目なので
そうですね、確かにね、
ちょっぴり奮発してショットグラスです。
こう、
はい、
オリジナルショットグラス。
そうなんです。ちょっと発注かけてどうなるかなとドキドキしながらアメリカからやってまいりました。というので、思ったよりもいい感じなので、これはもうちゃんとサポーターズ、サポーターの方へのプレゼントデザインになってます。あとね、それと別で
何か作ろうかなって思ってるわけですね、
やろうかなとも思ってる。
いやー、でもこれ多分さ、番組が続いていてもこのグラスを手にできる人って何人いるんだろうね。そんな多くないと思うよ。さすがにそこまで行くのには結構かかると思うので、
なので今回はまあ、お試しもあって2個発注しました、
はい、2人目いつ来るのかな。多分あと1年ぐらいは最低でもないんじゃないの。
そう、
はい、
うん、
こうね、口数リストを今見てますけれども、うん、次の方が50口に達するまではやっぱりちょっとあと同じぐらいの期間かかるんじゃないかなと思いますけど。
私今度100口の方にプレゼントするのをいろいろ物色してまして、は
い、まだ早いよ、さすがに
早いかな、
さすがに早いと思いますよ、うん、目録じゃねえ、もうそこまでいくと
まあ、
はい、まあ、まあ、作る側もね楽しくていいなって思いますけど、第2の、現れてくれるといいですね、50口が早くね。
はい、お待ちしております、
はい、
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタアットコソットさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。